長兵衛は喜助の顔を守りつつ、また喜助さんと呼びかけた。今度はさんと言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳に入るや否や、長兵衛はこの証拠の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はいと答えた喜助も、さんと呼ばれたのを不思議に思うらしく、恐る恐る長兵衛の景色をうかがった。長兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話して聞かせてくれぬか。喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりましたと言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございません。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりません。全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り使いなどをいたして飢え小声もせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにもなるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝置きをいたして、神谷川の橋を渡って織場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包や何かをそこへおっぽり出してそばへ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の頬から顎へかけて血に染まったのをあげて私を見ましたが、物を言うことができません。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようよう物が言えるようになったのでございます。すまない、どうぞ堪忍してくれ、どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます。 弟が左の手を緩めると、そこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。目がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む、というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目はものを言います。弟の目は、早くしろ早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう敵の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると弟の目の色がからりと変わって、晴れやかにさも嬉しそうになりました。私は何でも一思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってずっと引きました。この時、私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ家の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだか分かりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いた時の手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました。刃が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリを傍らに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助は、こう言ってしまって視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている、ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、 役場で問われ、町奉行所で調べられるその度ごとに、注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟は、カミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ。殺したのだとは言われる。しかし、そのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが、早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかし、それが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。庄兵衛の心の内には、いろいろに考えてみた末に、自分より上の者の判断に任すほかないという念、大取り手に従うほかないという念が生じた。庄兵衛は、お奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ世に、沈黙の人二人を乗せた高瀬舟は、黒い水の表を滑っていった。高瀬舟演技。京都の高瀬川は、五条から南は天正15年に、二条から五条までは慶長17年に角倉了以が掘ったものだそうである。そこを通う船は引き船である。現来高瀬は船の名で、その船の通う川を高瀬川というのだから、同名の川は諸国にある。しかし船は引き船には限らんので、和名抄には釈名の「貞正にして深きものを京という」とある、京の字を高瀬に当ててある。竹白猿文庫の和漢専用集を釈覧するに、表高くとも横ともにて低く平らなるものなりと言ってある。そして図には竿でやる船が書いてある。徳川時代には、京都の罪人が遠島を言い渡されると高瀬舟で大阪へ回されたそうである。それを護送していく京都町奉行好きの同心が、悲しい話ばかり聞かせられる。ある時、この船に乗せられた兄弟殺しの咎を犯した男が、少しも悲しがっていなかった。その子細を尋ねると、これまで職を得ることに困っていたのに、遠島を言い渡された時、老銭200文をもらったが、銭を使わずに持っているのは初めてだと答えた。また人殺しの咎はどうして犯したかと問えば、兄弟で西陣に雇われて空引きということをしていたが、給料が少なくて暮らしが立ちかねた。そのうち同胞が自殺を図ったが、死にきれなかった。そこで同胞が所詮助からぬから殺してくれと頼むので、殺してやったと言った。この話は翁草に出ている。池部義方さんの校訂した活字本で1ページ余りに書いてある。私はこれを読んで、その中に2つの大きい問題が含まれていると思った。 一つは財産というものの観念である。銭を持ったことのない人の銭を持った喜びは銭の多少には関せない。人の欲には限りがないから、銭を持ってみるといくらあればよいという限界は見出されないのである。200文を財産として喜んだのが面白い。今一つは死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を死なせてやるということである。人を死なせてやればすなわち殺すということになる。どんな場合にも人を殺してはならない。翁草にも教えのない民だから悪意がないのに人殺しになったというような批評の言葉があったように記憶する。しかしこれはそう容易に杓子定規で消してしまわれる問題ではない。ここに病人があって死に瀕して苦しんでいる。それを救う手段が全くない。傍からその苦しむのを見ている人はどう思うであろうか。たとえ教えのある人でも、どうせ死ななくてはならぬものなら、あの苦しみを長くさせておかずに、早く死なせてやりたいという情は必ず起こる。ここに麻酔薬を与えて良いか悪いかという疑いが生ずるのである。その薬は致死量でないにしても、薬を与えれば多少死期を早くするかもしれない。それゆえやらずにおいて苦しませていなくてはならない。従来の道徳は苦しませておけと命じている。しかし医学社会にはこれを非とする論がある。すなわち死に瀕して苦しむものがあったら楽に死なせてその苦を救ってやるがよいというのである。これをユータナジーという、楽に死なせるという意味である。高瀬舟の罪人はちょうどそれと同じ場合にいたように思われる。私にはそれがひどく面白い。こう思って私は高瀬舟という話を書いた。中央公論で公にしたのがそれである。定本、講談社、日本現代文学全集、森鴎外集、および岩波書店、鴎外全集。